サーシャスポッドキャスト。今日は、3月5日ですね、土曜日。今ちょうどズムサタを終えまして、楽屋にいるんですけれども、今年度もラストマンスに入りましてですね、寂しい感じですね。花粉も。でも今日朝ね、ズムサタやってて、いつもコート着てるんですけど、放送中にコート脱ぎましたが、だいぶ暖かくなってきましたね。なんかいい感じに、朝が辛くなくなりました。朝本当痛い時あったんですよね、冬とかね。そういう意味ではこの5時半8時ともにですね、なんていうかこうほっこりと、見られるいられるという、いい感じでしたけど、さあそんな中、昨日の夜はね、北京パラリンピックの、開会式、ありましたね。ウクライナでの戦争が続いている中でのパラリンピックということで、なんか若干、ロシアもベラルーシもいないというね、なんか、それはそれで選手たちがやっぱりかわいそうだなっていう、なんか本当いろんなスポーツで今、ね、ロシア人たちがこう出られないかどうかとかっていうのがね、問題になってますけど、なんかおそらくね、こういろんな方面からプレッシャーを与えて戦争をやめることを、求めると。そのためには、いろんなこと可能な限り何でもやって、その戦争が拡大しないことを、圧力としてそれに屈してくれるっていう、ある意味ね、希望を持ってやってるっていうこともすごく、理解はできるんですけど、やっぱり一選手として全くスポーツに励んで関係がない、選手たちが、その自分の国のリーダーがそういうか、行動に出たことによって、出られないっていうのは、やっぱり4年間とか、それこそオリンピックでパラリンピックでいうとね、努力してきた選手たちが、そのことで、その努力の4年間全部、失ってしまうってことを考えると、あまりにもやるせないというか、どこに怒りぶつけていいか分かんないですよね。だって自分のリーダーにぶつけるのか、それを判断した人なのか、もうやるせないなと思うと、なんか本当に辛いですけど、ただその中、それはそれで一つ、ちょっとこう、喉の奥に骨が突っかかる気持ちはありつつも、パラリンピックが開幕したのはね、本当に、一つにはこう、やれてよかったっていう部分もあって、去年僕がその東京オリンピック、パラリンピック、両方とも、場内 MC やって、パラリンピックでは自転車にね、富士スピードウェイずっといて、担当させてもらったんですけど、本当にこのパラリンピックこそですね、担当できてよかったなと。オリンピックは、なんていうのかな、自分の人生の、一つやったことの仕事のこう、なんていうか、リストの記録としてもね、本当にありがたい話で、誇れることの一つ、オリンピックもやれたっていうのはね、この仕事やっててよかったなっていう思うことの一つではあるんですけど、ただ、なんていうか、そういう形としてはオリンピックができたことはとっても嬉しいんですけど、心としてはパラリンピックをできたことが、自分の中では本当になんか人生観を、この年齢でも変えさせてくれる出来事だったということで、本当に素晴らしい。前に YouTube で、そのパラリンピックができたその、感動の理由みたいなところを、泊まってた御殿場のホテルから YouTube ライブをやってあげたので、もしよかったらそれも、見ていただければと思うんですけど、なぜそのパラリンピックが素晴らしいかというと、今回もね、NHK 結構放送してくれるみたいなんで、ぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけど、東京パラリンピックで本当に残念だったのは無観客なことで、これこそですね、子どもたちに本当に見てほしいなというふうに、自分の子どもだけじゃなくて、いろんな子どもたちに見てほしいなと思ったんですけど、僕ですらこの45になっても、感化されるというか、本当に人生観が変わること、もっと小さい頃にもし生で見てたら、あと、今みたいにテレビでちゃんと放送されてたら、すごい意識変わるだろうなっていうふうに思って、なんか、きれい事ではなくて、We Are 15っていうね、キャンペーンもありますけど、世界の15%の人が何かしらの障害を持ってると。それをもって言うならね、障害って何なのかっていう話もあるし、なんか、いろんな、健常者と言われてる人もいろんな特徴があるじゃないですか。例えば、健常者だけど、視力がそんなに良くないとか、体の特徴、 と言われているものだって、それは ある場面に来たら障害になりうることだったわけじゃないですか。ただ僕は背が190センチでも、なんかこう、狭いところ通るところになったら、それは僕も障害があるってことになるわけで、まあ、そんなことを考えたら、みんなが何かしらその、どんな時にもパーフェクトなんて人はいないわけですよね。で、まあ、だから それがなんかその障害者と言われている人が当たり前に、当たり前の活躍をできるっていう、そのために、その人たちが障害を持ってるというよりも、その人たちが障害者に扱われてしまう、その社会の、システムとか設備とか、例えば、まあ、すんごくシンプルに言えば、車椅子の人が階段しかない、ビルだったらそこで仕事できないですよね。2階にも上がれない。でもエレベーターがあった瞬間にそれ仕事できる。こういうことで、そのいろんな障害ってその取り除けると思うんですけど、だからそういう人がいて当たり前で、その人たちも受け入れる、というか、隔たりなく活躍できる社会ってどうなんだろうっていうことが、おそらく子どもの頃から、当たり前のように見ていくと、でそういう人たちが、まあ、例えば公園に行っても普通にスポーツしてるとか、いろんなところで活躍していると、まあ、それはその人たちがいることが当たり前じゃないですか。だから、まあ、そういう意味でその感覚を、知るためにもやっぱ子どもたちに見てほしいなっていう。 でそのパラリンピックに来る人たちっていろんなことをもちろん乗り越えてきているのは、まあ、オリンピックの選手だっていろんな大会を勝ち抜いてきて世界のトップに、もしくはその国のトップになったからこそオリンピックに出られる、まあ、それはパラリンピックも当然そうなんですけど、それと同時にいろんなその、障害を克服するためにっていう言い方は正しくないのかな、要は例えばいろんなスポーツで今回で言うとスキーがあったとすると、まずその例えば足にハンディキャップがあるとすると、スキーをやるっていうことにたどり着くまでのいろんなストーリーがあると思うんですよね。例えばその先天的に足の障害があって、どういうスポーツやっていくかっていう出会いもあれば、もともと健常者だったけど交通事故とか病気で、例えば足に障害があって、まあ、パラリンピックの選手を目指した人とかもいると思うんですよね、まあ、というか、まあ、むしろそのでスポーツパラスポーツを始めた人で、そうなるとそのまず自分が障害を持った時にじゃあどういうスポーツができるのかとか、どういうふうに自分が、まあ、日々をこう向き合っていくのかっていうことへのを通じてのスポーツの出会いっていうのがあって、で、まあ、これそうするとじゃあそのスポーツやるには、例えばスキー一つ考えても、例えばじゃあ座ってやる人と、まあ、例えば立って片手だけしかない人とかは一本のストックでやるとか、いろいろなのがあると思うんですけど、その座って言われてる座ってやる人はそれ専用の器具ですよね。でその専用の器具を、どうやって手に入れるのか、まあ、今でこそそれこそネット通販も発達してるかもしれないけど、どこで売ってて、それを自分用に、しかも障害ある人ってその例えば、足不自由だけど両方ある人見れば、例えば何かで片足失ってしまった、両足がないとかっていう人もいるわけですよね。それによってそのカスタマイズする、一人一人絶対に同じ形ってないと思うんですよ。それに、カスタマイズするためのそういう職人さんが必要だったりとか、でさらにその上でじゃあ、それを手に入れて、じゃあスキー場が、まあ、たまたま近くにスキー場があれば別ですけど、行くための手段、じゃあ障害で車を運転できませんってなったら、誰がそこまで現地まで行くのか、その家族の努力だったりとか、もうなんかその想像を膨らましていくと、ものすごいいろんなことがその人一人一人にあり得るんですよね。もちろん健常者だって世界の大会に出るためにする努力っていうのは自分だけじゃなくて周りの努力も含めてたくさんあると思うんですけど、個別にまたいろんな努力があって、でそこにで成績を、まあ、そのスポーツを始めて努力をして、まあ、そこにそのスポーツに向いてたっていうのもあるかもしれない、いろんな他のスポーツも試してみたけどそこに至ったかもしれない、で、パラの大会に出て、でパラリンピック出場権を得て、でさらに、まあ、いろんなその助けがあって、しかも今のコロナ禍のこの大変な中で北京まで行って隔離もして PCR 検査も受けながら出るみたいなことを考えたら、もう本当にとんでもない長い道のりというか、尊敬すべき道のりで、でだから中継で見たら本当にその選手たちが、まあ、開会式もそうでしたよね、まあ、ウクライナの選手たちは手を挙げて笑顔一つもなかったっていうのは印象的だったんですけど、みんな嬉しそうだった、あそこにたどり着けるっていうことが 本当にすごい、いろんな、ストーリーがあってきてるってことで、笑顔がはち切れてましたよね。で、おそらく、競技をやった後も、まあ、もちろん悔し涙を流す人もいるだろうし、でもそれでも何かこうできた充実感にあふれてる人が、僕は東京パラリンピックで見てて多くて、成績じゃなくて、そのやれたことへの喜びとか、そこをなんか乗り越えてきた自分への、なんかこう自分を褒めるみたいなね、そういうことも含めて、そんな笑顔がたくさんあって、でそれは周りの人もそうで、だから表彰式もきっと放送されると思うんですけど、ぜひ表彰式を見てもらいたくて、その表彰式で本人もみんな本当に東京の時笑顔で、でその笑顔は、カメラの裏側にいる、そのみんな大体表彰台のちょうど選手たちが見てる正面のところにコーチとかスタッフとか家族とかいるんですけど、その人たちに向けられてるんですよね。でその向けられてる、ここが映るか分かんないですけど、スタッフたちももしくはコーチとかみんなものすごいその感動してたり泣いてたりとか笑顔があったりとかで、なんかそこのやり取りがものすごい感動的で、僕は本当に東京の時も涙、泣くのを本当声が震えるのをこらえながら表彰式の、アナウンスをしてましたけど、まあ、自転車で言うと自転車の自転車乗ってて、交通事故にあって片足失ったけど、また自転車に乗ろうと思って片足で自転車乗って大会に出て東京パラリンピックに来て、でメダル取った人もいるんですよね。だからもうそういうのを見ると、どんだけメンタル強いんだろうというか、いやそれはもう落ち込むこともあったと思うんですけど、それを乗り越えて来れる、その周りのサポートも含めてのその精神力っていうのは、尊敬の上の尊敬ですよね。で、きっと今回もひょっとしたらスキー事故がきっかけで障害を持ってしまったけど、スキーに出てる人とか、まあ、いらっしゃるんじゃないかと思うので、さまざまなその人たちのストーリー、そういうところをですね、注目して、10日間ですか、ね、競技、楽しみたいなというふうに思っていますね。もし聞いてる方でお子さんとかいらっしゃる方、別に大人見ちゃいけないって意味じゃなくて、大人はもちろんですけど、ぜひ子供にも積極的に、最初はね、多分うちも東京パラリンピックそうだったんですけど、いろんな質問攻めに遭うと思います。なんかうちの子供もパラの入場式見た時に、なんかなんで足がないのとか、なんで手がないのってうちの小学校2年生の子が聞いてましたけど、とか、なんか変とかって言ったんだけど、なんかそれもまあ、ある意味純粋な反動なんで僕は否定しないんですけど、でもその彼ももう開会式の後半にはそんなことをすっかり忘れて楽しんでて、でもなんかなんでこうなのかなとかいうのは一緒に考える、いや交通事故だったんじゃないとか、いろいろ説明もしてくれる時もあるからとかね、だから事故道歩く時気をつけなきゃダメだよとか、そういうことにもつながるし、生まれた時からこうだったんだよって、へえって、だからね、それでいろんな人がいることも知るし、なんか、すごく貴重な場だったなというふうに思うので、ぜひ、今日から実質的に本格的に競技が始まるパラリンピックも注目してい、いきたいなと僕は思います。はい、ということで、まずは平和裏に北京パラリンピックが収まるためにも、早く世界に平和が来てくれるといいなと願いつつ、パラリンピックを見ます。はい、ということで、ズムサタ終わりまして、これから、楽屋を出て帰ります。ありがとうございました。